はい。それでは、今日はですね、とても、新約聖書の中でもよく知られた、絵とかにもよく書かれてある言葉、良き羊飼いというところですね。羊飼いっていうふうなことは日本では、全くということを見ることはできないですね。だから、絵とかからだけほとんど私たちは想像しているだけなわけです。で、その絵はですね、ほとんど草も生えてないようなところを、一人の人がずっとその群れをですね、導いていくということです。で、私自身は実際にですね、30年近く前に行って、本当にそれと同じような、何千年も前と同じように、人が、この羊の群れをずっと導いているってのを見たことがあります。こんな状態は本当に変わっていないところがあるんだということを思ったわけですね。で、それはとてもですね、当時の人にとっては分かりやすい、自然な、例えだったわけですね。で、そういうふうに、わかりやすい、どこにでも見ることのできる光景を例えることによって、どんな人にも自然にこう浮かび上がってくるわけですね。論理的なことをですね、ずっと言うということは、ついていけないという人はたくさん出てくるわけです。論文のようなことをですね、ずっと言っても、ついていける、その人が語っていること、書いていることを同じように辿っている人は、いわゆるこの論理的能力が良い人でないとわからないわけですね。知的にいろんな病気とかそういうのと全くわからなくなるわけです。でも A ですと、そのようなことはわかるわけですよね。だから、誰でもがみんながいろんな人がおるという場ではですね、その絵というもの、分かりやすいととっても大事なことです。子供がおっても分かるようなことだろうかと。こういう表現だろうかと。ということですね。で、論理的であるということは、霊的なことにはあんまりそぐわないこと。学者の集まり、あるいは大学生で頭の良い人ばっかりであったら、それはいくら論理を使ってどうとこう言っても、延々と言っても、一時間半行ってもどっちことはないかもしれんけども、こういう神様に関わる炎っていうのは昔見たらわかるように、漁師、イエス様もですね、弟子たちの半分近くまではそれ漁師とかだったんですね。だからわかりやすい。それで一般にこう群がってきた人たちも、当時は学校にほとんどなかったわけです。ここ一部の人だけが律法を勉強したということなんですね。ペテロ・ヨハネ・ヤコブ、主要な弟子たちは全くというほどそんな勉強はしてないわけです。本屋もないわけですね、そもそも。今と全く違う状況です。だから話することは分かりやすく言うと。大事なことは繰り返すと。誰でもが使っている言葉を使うと。そういうことはとても大事なことです。私自身も大学で学生運動の激しい、一番歴史的にも激しい状況の時にやったために、非常に頻繁に議論をいっぱい1時間、2時間、3時間と、延々とする必要があったから、高校の教員になった時もそういう類で、いわゆるこの漢語ですね、難しいような言葉を使ってたら、しばしば、私は名前を書かないで自由に書いて、感じたこと、わからないこと、希望、書くようにって言ったら、いろんなことを書いてきたけど、その中でお料理に、先生が言ってる意味がわからんことがあるって言った。その意味が私わからんなんですね。普通の日本語を使って意味がわからん。で、それが何度かって、あ、こういうことなのかと。わかりやすい言葉、子供でも使うような言葉でなければ、それはわからない人がいろいろおるのは当たり前なんですね。そんなことで、それも生徒さんたちからの書いたことで、自由に折々に書かせてたんですね。誰が書いたかわからないように。だから、前も言ったように、創価学会の関係の生徒が、先生は聞かなんと。神様、キリストことを書いて、 すごく鋭い攻撃してるのも見ましたけども、まあ、それは当然予想されていたことだから、こういう人も当然おるなと思ったり、自由に書けるということは大事だったわけですね。で、そういうこと、もしそういう自由に書いてもらうんだら分からなかったと思います。で、4年間もずっとそんな議論をいっぱいしよったわけですから、まあ、それはともかく、で、この分かりやすい言葉をイエス様はいつも使われた。子供がおっても分かる。という感じですね。だからその意味するところは、どんな学者でも決して到達はできない。奥がどこまで深いか分からない。それは神様の無限のですね、永遠のこの英知。霊的な深みがずっとあるから、学問ではそれは霊的な深みっていうのもわからないわけですね。パウロは学問的にも専門的に学んだわけですけれども、イエス様の霊的な大きな力、全くわからなかったから。こういうとも、はっきり聖書ではそういうふうに対照的に分けてあるんですね。ヨハネ・ペテロ・ヤコブの漁師という全く無学な人。非常に頭も良くて、家柄も良くって、勉強もたくさん専門的に教えられた人。両方とも置いてあるんです。いろんな人が必要だから。でも分かりやすく言えば誰でも分かる。難しい言葉を使ったら一部の人しか分からないで、しかもですね、分からなくなったら愛がどうのこと論理的にいろいろ言ったところで、意味がわからんだら何のために言ったのかわからないですね。そこに十分理解できない人がおった場合に、愛はこうだこうだかと誰それの引用をいっぱいして論理的に組み立ったところで全然わからんだら、まさに愛に反したことです。ずっと前にある、集会でそういうことがあって、学者の方が延々と愛はどうだと。ところがそこには聴覚障害の人がおって、手話でしてもとても手話ができない。難しい言葉すぎて。で、立ち往生するっていうか、ずっと目の前であったのに、延々とそういうことを繰り返したということもあって、私は後でそれを言ったことがあります。手話ができない、通訳する人も、表現しな、できなくて黙っておるのに、それを無視してずっとそういうふうに延々と言い続けること、まさにあなたが言われちゃった愛ということに反してるんですよっていうこと。これは、その私も生徒さんからいろんなことを教えられたように、その方は大学生ばっかりしてたから、聴覚障害者を直接会ったことがない。それでそういう対応の仕方もわからなかったからそうなったんですね。そういうことで、直接出会うということはとても大事だということです。まあそれはそれとして、ここでですね、この盗人とか、殺すとか、滅ぼすと、随分強い言葉が書いてありますね。前のところもそうです。一節に、実証の一節。盗人である、強盗であるとか。それから、この十二節でも、狼。というふうにですね、なんか非常に一番強い表現をしてある。イエス様は、非常に穏やかなようなイメージがありますが、このような強い言葉のところは多く引用する場合でも、あれはカレンダーとか、聖句集でも大概はこういうとこ避けているわけです。けれども、聖書はそういうことを全部避けたら決してしないわけです。人間が選んだ聖句集っていうのはどうしてもそういうふうに、その人間の他の人間に、まあ、すんなりとわかる。まあ、耳障りのないことですね。そういうことを選びますが、イエス様はそういうことはしない。本当の真理真っ直前に言われることがあります。これなぜか。実際にこの世界にはですね、盗人、あるいは殺したり滅ぼす人がいっぱいおるからです。そういう導き手がたくさんおるわけですね。今まさにですね、戦争ということ、その最たるものです。その対極にあるのがイエス様なんだけど、その反対は大量に殺すことを何とも思わないという人たちが歴史的にずっとたくさん出てきたわけです。少し前の、今から、1941年から 44年までの、まあ4年間ぐらいの間で、ヒトラーのドイツとスターリンのソ連の激しいですね、戦争によって、わずか4年ほどなんです。いくら殺されたか。3000万と言われているわけです。ですか？いかに凄まじい戦争だったかわかると思いますね。ですから4年間3000万ですよ。歴史上最大のですね、たくさんの人が短期間に殺されたわけです。それぐらい2人のこの強力な指導者は、まあ本当にいくら人を殺しても本当に平気だったんですね。また日本も15年間の日中戦争で1000万から2000万と言われています。中国で殺した。そういうのに加えて今のウクライナすでにですね、ロシアだけの10万人、ウクライナ側ははっきり発表してないと言われていますけども、相当たくさんの人が両方が殺し合っている状況なわけです。それは本当のこういう指導者に導かれていないからですね。上から命じて戦争に行け、お前は死ねって言うと同じことですね、事実は。守れだけ、なんとなく聞こえはいいけれども、相手を殺して大事なものを破壊する。必ず人が殺すという。殺さなければ、いろんな機械でも動いて攻撃にまた来る、発射されると。こういうふうにですね、その歴史っていうことを知ったら知るほどですね、このように悪しき、指導者、羊を飼ってるんじゃなくて滅ぼしてしまう。ですね。こういう狼、まさに。で、そういうことは、私もいろいろな本、歴史の本、世界史の日本史の本、岩波から出ている世界史体系とか、そんないろんなものを見てみますが、もう非常にはっきりと印象をつけられたのは、やはり、これは NHK の非常に良いところですね。なぜかというと、決して普通の民間放送、テレビ会社では手に入らないような特殊なフィルムをアメリカや国会図書館とか、そんないろんなところから引っ張ってきて、そうして取り入れることができるからです。でも、最も残虐な動きは、これはなかなか入らない。もう、やはり選ぶ目がついている。けれども、いかに凄まじいことが起こったかと。スターリンでもドイツも両方そういうことをやったんですけども、まず、送り出す。ものすごい激しい戦争。後から、次の部隊を、何のためか。逃げてくる者を撃ち殺すというため。で、どんなことで死んでこうやってやれと、前進しようっていう。まあ、そんなこと。けれども、日本も、日露戦争ですね。日本とロシアが戦争したとき、1904年の。私は子供のときに映画を見て、未だに覚えています。もう70年経ってますからね、ですね。旅順という高地にですね、日本兵が次から次へと、高地高台にずっと駆け上っていくんです。重機も。とか上の方からですね、ロシア兵が全部撃ち殺していくわけです。それどんな命令かっていうと、敵の弾がなくなるまで全部行くんだ。一発バーンと撃ち殺すんだ。倒れますよね。撃ち抜かれて苦しみながら1日2日死ぬ、ほんで死んでいくわけです。なんとも思わない後ろの目です。どんどん行け行けと。でバタバタと倒れていくわけですね。上からいくらでも撃ってくるんだから。ほな、何も持たんといくんですからな、持って。ピストルとか簡単な拳銃みたいな、次剣だけで行くと。上からどんどん殺すんだ。これをどんどん撃て、はい、弾がなくなるまで死ねって言うんだから。で、そこまでして大量の人が死んで、初めてその領事の征服したと。もう本当に子供の時でもですね、ああいうことを本当に戦争ってのは残虐なことだと。普通の時に一人二人死んだら大騒ぎですよ、ニュースでもデカデカって。で、死刑になるわけですよ。 ところがそれを指揮したトップの人はますます地位が上がるんですね。だから、ずっと昔からですね、こういうふうに、戦争というものは大量の人殺しだと。普段の時一人二人殺しても重罪になるのに、どうしてそれが褒めたたえられてするのかっていう根本的な疑問はずっと昔からいろんな人によって出されていたわけですね。今もですね、人の戦争行ってですね、莫大な兵器をお金をで、満身してや外国から日本に来て逃れてきた人たちも冷たくですね、追い返すようなことをいっぱいしてきてるのに、そんなところで莫大な金をどんどん突き込もうとしてるわけです。今の政権。まあ、自民党は前からそういう傾向あったわけですね。で、そういうことに反対している共産党とか、まあ、社会民主党がだんだん減る一方ですね。ですから、ここのところはですね、のどかなことを書いてるんではないわけですね。私たちは聖書を読むときにですね、なんか都合のいいとこだけ、ほんわかほんわかとしたところだけをですね、選びがちなわけですが、イエス様は全てを見抜いているわけです。この世の本当の恐ろしいところもですね、そういうことを全部見抜いた上で言われているということがわかります。この表現ですね、狼。盗みが来て盗んで殺したり滅ぼしたりするため。で、そのスターリンを長らくですね、こういう非常に前も言いましたように残虐なことをしたから、ソ連内でも褒めたたえすることをしたらいけないということであったのに、それをまた、大体みんなの前でですね、スターリンを褒めたたえる。それが今のプーチンなんですね。まあ、そういうことで、それに負けずとですね、いくらでもヨーロッパ、アメリカが大量の何十億も金をどんどん買ってきて、そして愛と抗議しようと。誰もわからないんですね。その先どうなるのか。一番わからない人間の心の中ですね。いろいろな犯罪でも、どうしてあんなこと、自分の生涯も家族も破滅でないかと思うようなことをする人をっていうふうに、人間の心の中に宿るサタンの霊は何、どんなものかわからない。そういう人がトップの宿ったら、ヒトラーやスターリンになるとしたら、核兵器をどんどん備えたり、武器をどんどん備えたらどうなるのかと。安全保障ではないわけです。ますます危険になるわけですね。ところが、全体の日本の風潮は、ますますこのゼレンスキーがみんな大声で喜ぶ。武器を今日、彼は武器を、アメリカとか G7 でもらいに来たわけですよ、要するに。ますます戦争は激しくなるわ、深刻に。まあ、とにかく、そういうことでですね、ところがイエス様はですね、他の者いっぱい命を殺して奪うほふるすでなくって、逆に命、羊のために命を捨てるんだって書いてありますよね、重視です。これ本当にですね、驚くべき、対比なわけです。そういう意味で、イエス様こそが私は良き羊飼いだっていうことを繰り返しています。11節と14節ですね。羊飼いという言葉は、ポイメーンって言うんですね。ちょっと書いて、見ようしています。で、この前に、良い羊飼いっていうのがあります。これは良いという言葉、英語では good。これ誰でも知っています。これ日本語の良いって言うとパッとほら誰でもわかる。あの人は良い人だ。悪いことしない。優しくしてくれると。ああ、これは良い場所。まだ住むのに空気も良い。ですね。交通も便利。これも誰でもわかる。ただし、ここではですね、それ以上の意味があるわけです。 子供でも見えね、幼稚園の子でもわかるような意味が別にですね。それは、この言葉の元の言葉は、これ何度も触れたことなんですけども、カロスというんですね。この言葉はプラトン哲学でも非常に大事な言葉なんです。私はキリスト教信仰に入る前、プラトンの哲学に非常に心惹かれて、教員になってからも読書会の中でプラトンの対応編の一部を取り入れたり、また論語の中にも深い教えがあるわけです。教えの部分はですね、その教えに少しでも前進するためには努力とか才能とか考え思想ではダメなんですね。それははっきり言ってないわけです。だから頭の良いとき、意思強固な人しかできないわけですね。プラトンの理想の国家、あるいは孔子のような人、そこに至る道と力をイエス様やキリスト聖書ははっきりと示しておるわけですが、このカロスというのはですね、本来は、この中性系はカロンというんですね。中心の漢字として。これが、ちょっと漢字なわけです。ザトンです。真善美という、三つの大事なもの、永遠的なもの、目に見えないもの。これは誰でも聞いてると思いますね。ダイレクトは真善美を追求するところだ。その中の真善美がカロンなわけです。と、中性なのでカロンになります。中性、男性、女性、語尾が変わるわけですけども、真実なるもの、善なるもの、良きこと、から美なるもの、この三つ。この根源もみんな目に見えないと。この根本的に良いものを霊の目が見える。で、イデアと言いますが、これはエイド。今度は見るという言葉なんですね。霊の目で見た、見えるもの。霊の目で見たもの。一番大事なのは真善美だ。真。これはもちろんキリスト教にとっても同じですね。真実なもの。良きもの。正義。良きもの。それから美しきもの。良きものの中に愛も含めておったわけですね。プラトンなんかも。そういうふうに、真善美の美がカロン。その本質的にこの言葉、美しいという意味を持ってプラトンってがずっと使われてきたわけです。で、けども新約聖書では、このように、良き羊か、良きとも訳されるんで、言葉足りるですね。この良きの中にいろんな意味を含んでるわけです。ちょっとそれを、挙げておきます。ギリシャ語字典にはいろいろな種類がありまして、非常に、膨大に分厚い、セイヤーっていう人の書いたものが200年近くまで非常に私もよく用いてきたものですが、このセイヤーのギリシャ語辞典、今も手に入るわけですけども、ここにそのギリシャ語に、もちろん英語の辞書ですから、ギリシャ語の辞書ってもうイギリス、アメリカの方ですね、英語で書いてあります。beautiful, excellent, eminent, surpassing, それから precious, useful, suitable, commendable, admirable, beautiful to look at, the magnificent, と。まあ、日本では、beautiful, 美しいとか、excellent, 卓越している優秀な。eminent, これもそうですね、同じ卓越している。から surpassing, すべて超えている、凌駕している。precious, 貴重な。useful, 非常に効果的、価値ある。suitable, 適切な。commendable, 推薦すべきもの。admirable, 驚嘆すべき。beautiful, というか、見て美しいとか、magnificent, 壮麗なとか。こんなようなですね、カロスというのはいろんな意味を持っているわけです。こういうことは、そういうふうに、 外国のギリシャ語辞典で初めて詳しい何百ページの分厚い大型版でですね、そういうもので初めてわかるので、訳をいろいろ見ただけでは、どっちが正しいのか、どっちがどうなのかよくわからないんですけど、もともとそういう意味のことを過労して表現してるんです。だから、弟子たちがですね、神殿のとを見て、この見てごらんの壮麗な石はと。なんと見事な石か。見事にカロスが使ってるんですね。この場合言ったら、マグニフィシェントとかですね、アドミラルこと。とっても運べないような巨大な石を積んである。そんなにもカロスがあるんですね。まあ、そんな大きな、とっても動かないような石を見てて、あ、良い石だなと、そんなに良いというんで、とても当てはまらんわけです。それから、まあ、美しいということなので、花が美しい。そしてもう一つ、霊的にも美しさを。これは、前にも何度か言った、マザー・テレサがもう今から40年以上前に出版したイギリスで、その本のタイトルが、Something Beautiful for God だったんですね。Something Beautiful for God。Something Beautiful for God。何か美しいことを神様のためにという。そのタイトル、これは当時インターネットもなかったから、洋書店で予約して取り寄せる。それで初めてこのマザー・テレサの肉声というかですね、そういう霊的な言葉の本というのは訳したら、その訳した人によって変わるわけですね。どの単語訳を選ぶかによって。だから、霊的な内容の本ほど原文で読まないと訳本では意味が変わってくるわけなんです。まあそういうふうにして、そのことでですね、私もずっとマザー・テレサの心っていうのはああいうふうに穏やかな表情、顔は主役者みたいになってもですね、そういうあの美しさなんですね。主役者になってもどっかサムスングビューという表を持っている。ところが、この頃若い女の子のね、私も見るも見たくもないから、もう短かった踊って飛んだり、あれにどれほどの膨大な時間を毎日毎日やってるっていうことですよね。一瞬の間間に合わんだ、遅れるんだから。あの忙しそうな体に合わせてこうやって、なんであんなことをするのかと。ああいうようなこと、何にも私が美しさ、見抜くさを感じるんですね。なんとまあ、さすがしいことを、膨大な時間を費やして、一緒に集まって、上の人の命令で、ちょっと待ってか、怒られて。そういう、何とかしてみんなの褒め、賛美を得たいという人間、醜さが現れている。しかもお金儲けっていう感じですね。その点、植物は本当に静まり返ってですね、非常に地味な色合いのものでもみんなそれぞれ意味深い。まあ、とにかくそういう、something beautiful。霊的な美しさ。まあ、何か良いことでもですね、こんな良いことしてあげたらなんてそんなことはなくって、ごく自然になされることの中には、その心の中には、こういうサムスングビューティフルなものが、その優しいというとともに、それどっか美しいものがあるという、まあそういう類の使い方ですね。ですから、イエス様が、この良き羊飼いって、これみんな含んだ良さなんですよね。本当に心の、美しさ。完全な美しさ。汚れがないんだから、この美しさ。そうして神様と、今は神様と同じになっておられるキリストであるから、前からおった潜在のキリスト、ロゴスと言われたキリストと同じように、万物を創造した方でもある。あらゆる美しい花々、風景、景色、そうしたものも、美しさ、美の根源でもあられるわけですね、イエス様。良き羊飼いって、そういう美へも誘うわけです。だから、まあ、割合多くの人からの希望もあって、美術の本ですね。美術の森という本を送りましたが、送る人はかなりあったもので、なんでこんな本を送るか、いき、何も送ってもですね、意味不明だと思ったもんだから、印刷物に書いて、しかもちょっとコメントを書いて、どうしてキリスト教の伝道っていうことがこんな美術に持ってきたんだろうかと。 そのまま読まなかった子がいたわけですね。まあ、申し込む人だからそんなことはないとは思いましたが、それすぐに数時間かかったわけですね。だけど、そのぐらい、イエス様がやっぱり美しい美へと誘う方だってことも、こう一回に知らせたいと思ったからです。ですね。社会問題、政治問題っていうのは、いっぱい醜いことが汚いこといっぱいあるわけですね。そういうことに、でもイエス様も直面されたように、私たちも直面するんだけど、一方では神様はですね、ちょっとそれを眺めれば、平地を見たら、近くの都会でも公園行けば、様々な植物があるわけですね。水も流れている木もある。その小さな木でも葉っぱでも何でも、そこにですね、美しさがあると。それで私たちは、この世の様々な汚れ、醜さ、駆け引き、偽善、そういうものと全く違った神様の美、わかるわけですよね。ですので、社会問題、政治問題に関わって心が汚れてしまう、そういう心を目に見える、あるいは手で触れるもので少しでもですね、私も癒されて新たな力を得ていくと。まあそういうことのためにこれからの時代はですね、ますます AI なるですね、本当の清いものでも何でもないですね、あれは。ああいうものを作り出しても、もう背後にこうしたら面白いだろう。そういう人間の意図があって、いっぱい人もこれを数式してるわけです。まあ、とにかく、そんな様々な金儲けとか権力を支配所を儲けよう会社がですね、そんな意図は全くのない完全に清い意図で美しい意図でもってなされてるのがこの自然ですよね。だから、美しい絵に関しても、そういうことを受け取った人がまた見える形で表現した。そういう良き絵もそれこそいろいろあるわけです。でも人間の暗い部分だけ、闘争的な良くない部分だけを表そうとしたものもある。反戦のためっていうことになるとですね。ピカ、ゲルニカという有名な絵。美しい絵では全然ないですね、あれは。異様な形に目が出たりなんかあったりで。そういう戦争の醜さ、人間を本当に歪めて破壊していく、そういうことに強く抗議するというふうな意味があって、社会的、政治的な意味があるわけ。あれを見て美しいなぁとか、こんなの、それまずいないですね、あの大きな絵。ナルトの大塚美術館にも、その模型が、模型というか、模造が置いてありますが、で、あの美術の森にはですね、選んだクリスティーヌ・モノーという女性、フランスの女性が書いた評文が選んだ、の選考委員長だったらしい。で、そういうふうなわけのわからんような絵は本当にないですね。だからまあ本当に品のないような絵とか、そんなものはなくて、あの人が選んだものは大概ですね、どっか深い意味がある、祈りがあるという感じがするものですね。あれ美術の典型点、美術雑誌をわざわざですね、時間手間かけて送るなんて、私も50年伝道とかって一度もないわ。これも最高かもしれないけども。で、特に、まあ、後年、老年になるとですね、外行けない。あるいは都会地区では部屋でじっとらないかん。病気の人は一切部屋でじっと寝とらないかんというになったら、麗しい自然の世界を触れることも難しいという人もたくさん出てきますよね。私もいずれそうなるでしょうけども。でもそういう時、絵図を見る、優れたこの絵の本を見てですね、その深い洞察ですね、それを見る目、受け取るということは、病室でも、病院でもできるわけですね。まあ、そういうことも考えて、と思ったわけです。あれも私のがたまたまそんなことに掲載でなかったら、そんな本すら知らなかったわけですので、まあ、これも神様の不思議なですね、導きだと。普通は決して乗らないです。これ受け取ってみた人は分かったと思いますが、私の分がああいう典型的な芸術のですね、様々な賞をもらったような人たちの、なんかね、ふさわしいはずがないわ。日本人だけは先生やったら絶対、こんなこと初めからありえないですね。原発の本なの、これ自体は。でも神様は誰も予想しないことを起こすんですね。まあ事故にしても、怖いことも起こすけど、本当に、 不思議なことも起こすんですね。そのご意思をするためには。それでここで、良い羊飼い、悪しき者を噛みつけて滅びすような羊飼いのようなものおると。これ現実を言ってるわけです。だからこの、狼だ、何とか全部抜けてしまって、良い羊飼い、ここだけ取り出したら、まるで違ってくるわけです。そんなこの生ぬるいようなことだけをイエス様が言ってるかのようになりますね。イエス様は全てのことを見抜いているから、このようなあらゆる悪の根源を見抜いた上で書いている。ということですね。そういう意味で、イエス様は良い、いろんな意味を込めたですね。壮麗さや清らかさ、それから厳粛さ、それから広々した広大した豊かさ、みんな持っている羊飼い。で、ここで、日本語では、良い羊飼いであるというのが作用ですね。ところが、原文では、エゴエイムなんです。ホッポイメン、ホッカラス。強調してるんですね。エゴエイム。私はこういう存在なんだ。だから、まるで強調点が、日本語になると変わってくるわけです。その点もですね、ここで、ちょっと強調しておきたいわけですが、ここにエゴエイミがあるということをですね、前に言ったようにエゴエイミという言葉が特産にたくさんあるということを言ったと思います。エゴエイミ。エイミは英語のアムと同じですね。ところが、アムも存在という意味があります。エゴはエゴエイミ。しか使われません。エゴはまさに普通の私。まあこれエイミは存在する。私はあるという方。というふうに出てくるように、エゴエイミだけで私は存在する。どんな存在の仕方か。ちょっとそれがですね、この、良き羊飼い。という仕方で存在すると、私は存在するとどんな形でポッポイメンこれが羊飼い良き。こういう形になるんですね。まず、エゴイ、私は存在してる。存在者なんだと。どんな形で、ほっぽん、めんほっからおす。良き、美しい。いろんな意味での良き。そういう導き手なんだと。エゴエイ、ほっぽん、めんほっからおす。日本語で、私は良い牧者ですってなったら、その強調点がわからなくなるんですね。どうして。で、まあ、もう一つちょっと関連で、言いますと、この羊飼いのことを、これは牧師と、これは中国語で方に訳したから、牧という言葉ですね。本来はこの羊飼いという言葉なんです。無教会には牧師がいないとか言うけど、牧師って中国語の名詞、そういうものはいないように使わないというだけのことです。何らかの形で御言葉を語り、導く。これはいつでも小さな集まりでもあるわけですね。無教会は牧師がいないなんていう言い方は非常にふさわしくない言い方です。必ずおるわけです。集団でしてても、その中みんなが共に牧師やってる。導きやってるという、まあ3、4人でやってる場合ですね。そんなもんあるわけですけども。日本で、ここで、牧師っていう英語は、ミニスターともう一つ、パストっていうのがあるんですね。そのうち、ここで関係あるんです、パスター。パストですね、英語では。牧師。これは何から来てるかというと、 建物。これが、羊、牛を飼う食物を与えるという意味なんですね。パースコから来てる。ラテン語はギリシャ語、ヘブライ語には長音がたくさんある。ラテン語ではこれはパスコ、これは単語ですね。パスタですか。で、草を与えるパースコからパスタ。これは牧師と、まあ、日本語というか中国語の言葉では訳するわけです。だから、英語の牧師に与えるパスタということも、もともと羊飼い、草を与えるものということなんですね。ミニスタイという言葉もあります。で、ここから来たのが、誰でも知っている、ラテン語、スペイン語、ポルトガル系語みんな同じなんですが、で、この、パーニス、パスコーから来たパーニス。これはパンなわけです。ここから、ポルトガルのパンも来てるわけです。ほんで、今、日本人も使ってるんですね。だから、牧師ということも、パンも語源がみんな同じなんですね。パースコー。草を与える。羊を養う、飼う、育てる。それはパースコーなんです。で、そのもと、それいうものだから食べ物。これはパーニス。これはパンってなったんですね。なんで英語ばっかり使ってるのに、ブレッドっていうのはなんでパンっていうのかなって。そういう一つにもですね、ポルトガルの宣教師たちが入った時に、その言葉でした。これパンっていうんや、パン。ちょっとビヨンで、ビヨンが入ってるんですけども、はい、まあ、そんなことですね。で、こういうことも、この、パスタ、牧師の人、羊飼いということはもあるんだということです。それを中国にやったら、それは牧師、牛編ですね。牛飼い。牧師の牧はそうです。牛編ですから、牛飼い。という言葉。これの先生というで、牧師と訳したわけですね。牧者と訳することもあります。はい。それで、あとも時間ないですが、このことを早くも旧約聖書でですね、このこと、導くこと。とっても良い羊飼い。これが旧約聖書の詩編の23編ですでに出ていることだったわけです。主こそ、主が私の羊飼いなんだと。そうしたら私にはもう乏しいことが何もない。よくこんなことが言えたものだと。誰でもひょっと思うですよね。誰でもですね、いろんな自分の病気や診断や家族やら健康、あるいは仕事先、子供のこと、家庭のこと、親族し、もういっぱいですね、負担とか重みとか嫌なこと、誰すらこう言われて、こう言われて見下されたとか、まあいろいろあると思いますよね。有名人になった、有名人になったで大きな罪を犯したり、政治家になってもそうですね、大きな嘘をやったり、国民を戦争に入れ出したり。もうそういうふうに煩わしいことをいっぱい、いっぱいだから、地位が低くても高くても貧しくても豊かでもいっぱいこの足りないところを人間って感じるんですね。より一つがきちんと動くと。あ、ちゃんと血液通ってるなと。あ、とってもありがたいなと。こんな小さなどこでもあることを観察も忘れてですね。不満をいっぱい持っているというのは自然の人間、誰でもそうなると思います。でも、主が本当に牧者を導いてくれる。牧者とこう食べさせてくれるんですね。だからそれを具体的に草、緑豊かな草の原、食べ物のところへ連れて行って、命の水のところへ連れて行って、右側に連れて行って水を飲ませてくれるんだと。 その良き羊飼いの具体的に良いという意味はこういう意味でみんな含んでるんだということで、あのシーンは書いてある。だからすでにですね、この良き羊飼いって一番の良い説明は詩編の23編にあったわけですね。たとえ死の影を、谷を行く時でも、それでもそこから救い出して力を与えてくれるんだ。それが良きという意味だ。人間であの人を用意して誰が死のかかっても助けたりできるかということですね。その人が病気になったらたちまち産むって寝たきりになるわけですよ。例えばお世話した人がすっぺ返すから何やあいつはっていうふうになってしまう。すぐにたちまちですね、優しそうな人でも大変わり、いくらでもあることです。良い天気だなと言ったって、良い天気が続いたらお役所さんは困るわけです。良い天気じゃない。だからこの頃は良い天気と言わないで、晴れとか雨とかいうふうに書いた。以前はずっと明日良い天気ですといいよって言うんだけど、良い天気だと困るじゃないかと。ずーっと続いたらですね、それこそ冷やがってしまうわけです。悪い天気になる。その良いっていうのは本当に限定的ですね。良い人と言っても、良い天気と言っても、良い土地と言っても、良い時代と言っても。みんな限定。ところが、無限定の一番良いもの、ずーっと何千年経っても変わらないんで、ありとあらゆる良いものが詰まっているのが、これがイエス様だって言うんですね。詩編は神様についてだけど、その神様と同じものがイエス・キリスト様に全部渡されてあると。そういうことで、私たちが決して信頼、どんなにですね、途中で弱さのためを裏切ることがあっても、また許していただいて、本当の良き羊飼いであられるのは、もう本当にイエス・キリスト様だけですね。どんな立派な先生もみんなそういう限界を持ってるわけですので、本当に、だから教会、集会で私も見てお話しする人、みんなそのイエス様を指し示して、そこにどうか行ってくださいと、ということを進める役目なんですね。私もその本の進めでそういうことを知ったわけです。そしてもうキリスト様を絶えず求めるようになった。特定の人間の、ずっと言ったらその何でもかんでも受け取るようなことを決してしないようになったわけです。で、悪い羊飼いは、それに反対するまで捉えて徹底的に苦しめていくということですね。イエス様はですね、静かにでもそういう悪の道に入り込んで引っかからんだら、苦しい目に合わせて立ち返らせようとする。それを滅ぼすためではなくて、生かすために苦しみを与えるというわけですね。神様を知らずに、自分が正しい、良いと思ってどんどん生きるところをストップかけると。本当にまあ私も今振り返って、いろんなことで、ああ、このこと、こういうことを気づかせてくれたという、たくさんあるんですね。だから、イエス様においては、裁かれたと思って同時にそこへ救いの道につながっている。悪い導きは本当に滅ぼすためなんですね。こういうふうに、この短い記述、いろんな社会的な問題もあらゆる良いことみんなある意味で詰まってる背後にあるということを思います。それらみんなの人がこの本当の意味で良き羊飼いイエス様によって導かれ、良きものを与えられ続けていくようにと願っているところです。はい、終わります。